童話。湾の上を吹き渡り、海から丘へと流れる風は町中に腐った魚の匂いを充満させた。夜には特に強くなり、日暮れから明け方まで晴れることのない霧の中に漂った。霧は安坂屋の扉の隙間からも、曖昧宿のガラス窓のひび割れからも、部屋の中に忍び入り、人々の肌の奥へとじゅくじゅくと染み込んでいった。その女はいつもこすれた髪を結うこともないまま、悲しそうな目をして路地の底を歩いていた。笑うことはおろか、何かを口に出して話すこともめったになかった。女の亭主はひどい乱暴者で、荒くれ者の多い町の中でも一番たちの悪い部類に属する一人であった。だが女がひどいあざを顔にこしらえて歩いていたとしても、それに同情するようなやつはまずいない界隈でもあった。酔った無頼漢どもが嘲笑する声をかけるぐらいで、他はおおむね無関心。女房などというものは、殴らなければ亭主の世話は焼かないといった程度にしか考えていない連中ばかりが住んでいる一角であった。亭主は何やら怪しげな仕事をしては金を稼いでいたが、ほとんどその金は女に渡さず、ちょっと景気が良くなると曖昧宿にしけ込んで陰媒たちに金をばらまいた。あぶく銭を持っている間だけは、媒たちは男に愛想が良かった。と言って愛想づかしされることを男が逆恨みすることもなかった。男にとっては女なんてそんなものだとしか思っていなかった。金のない時にだけ女のところに帰り、ゴロゴロとしては酒得意ものをせびった。港の外れ、海に面して煙を一日中吐き出している工場があった。その横の何のためだかわからない取水口の中には、汚物を除去するための網が張られていた。毎日何回か下働きの破れたカッパを着た集団が網の掃除をした。網に張り付いた魚の死骸が捨てられる穴の中に、女はよく何か食うものを探しに行った。そうするのは決まって男が帰らない晩であった。男が帰るときは、女はどこで工面した金か知らないが、乏しい金を持って市に姿を現した。拾ってきたゴミやら何やらをどこかで金に変え、こっそりと蓄えている噂もあった。けれども留守を見計らって部屋に忍び込んだ連中は失望した。赤臭い匂いが充満した部屋の中には、金を隠す以前に金を隠せるような場所もなかった。それほど汚くが乱暴であった。市場に姿を現さない日には、得体の知れぬ汚れの染みついたズタ袋いっぱいにちぎれた魚の死骸や内臓を詰め込んで路地をフラフラしていた。何か声を漏らすことは全くといい言っていいぐらいになかった。背を丸め、おそらく急ぎ足になろうとしているのだろうけれども、足はもつれるばかりのようであった。あと満月の晩、路地の一隅の瓦礫に埋もれた空き地の傍らで、女は足を止めた。何か動いているものが目に入ったのだ。それは昆虫のようなものをガツガツと食っている一匹の猫であった。喧嘩のせいででもあろうか、体の毛があちこち抜け落ちたみすぼらしい猫であった。月明かりの下で何かに怯えるような卑屈な目で周囲を伺いながら食っていた。女は手に下げた布袋から魚の内臓を一切れつかみ出すと放り投げた。雲に月が隠れる直前、猫の目がギラッと光るのだけが見えた。翌晩も女はその空き地に寄り道した。前の晩よりは陰り始めた月明かりの下で、瓦礫の山のふもとに2匹の猫が並んでいた。女は二つ髪の内臓を放り投げた。次の晩にはまた一匹の猫が増えていた。こうして幾晩も寄り道が繰り返された。月が陰っていくにつれて猫の数は増えていき、新月には暗闇の中で適当な数だけ糸を引く内臓を放り投げた。月はやがて小屋太り始め、猫の数はさらに多くなっていった。やがて空き地の瓦礫の山をおびただしい猫が覆い尽くし、女は工場の横と空き地の間を何往復もしなければならなくなった。やがて男が家に着く日が始まった。女は男が酒に酔いつぶれ、大きないびきを立てながら眠りに落ちるのを待って、月明かりの下へと足を運んだ。顔にあざを作っていたり、手足を痛め不器用そうに歩く女の足元を、猫たちは声も立てずにうろついて、いつもと違う様子をうかがうように卑屈な上目遣いで見上げる。そうしながら時折あざ笑うように口を開いた。開くだけで声は立てなかった。どの猫も傷だらけであった。ある満月の晩、亭主は寝たふりをして、女が部屋を出ていくのを見送った。 工場の方へと向かうのを確かめてから造船所での仕事に使う大きな長いハンマーを持ち出してきた。女が白々とした月明かりの下を小走りに空き地へ駆け込むと、瓦礫の山の上に亭主が女に背を向けて立っていた。猫たちは山上の水訓を聞きに集まった人々のように男の方を向き、かしこまって座っていた。両手で構えた獲物を振り上げては、目の前にいる猫の脳天に振り下ろす。頭を砕かれる時にも声一つ漏らさず、足を痙攣させながら宙を飛んだ。男は無言でハンマーを振り続けた。いつもより濃く漂っている霧の中で、その体が汗に覆われていることが知れた。皮膚からは湯気が舞い上がっていたが、蒸気している様子はなかった。変に青ざめたまま、時々白い脳症や赤い血が飛沫となって散るのを受け止めていた。女は無言で、男の肌や皮膚が染め上げられていく様子を見ていた。空き地の猫はやがて、一匹残らず頭を砕かれて死骸の山となった。いつも町を覆っているのとはまた別の嫌な匂いが辺りに満ちていた。亭主は女を振り返った。不健康に色を失っている唇が笑うように開く。中から顔を覗かせた舌だけが鮮やかな朱色をして、まるでそれだけで生きている水の中の生き物のようにくねくねと振動した。男の喉から猫の声が漏れた。